I am good at speaking English. I am also good at speaking Japanese as well. Because I'm doing Hiraku service learning. 世界があなたの study buddy. 日本語も英語ももっともっと話したくなる。
Hiraku のスポンサードでお送りします。
お送りします。
うまい。
みんなよろしくね。僕は幸せだよ。
奏でる細胞。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
こんにちは、ゆりかです。
こんにちは、キタキツネのお父さんに憧れているタツです。
そうね、キタキツネのパパは子育て頑張るもんね。
そうそう、で前回、地球の回でですね、サンジのパパ問題でお話しさせてもらったんですけど、そちらに関してね、温かい反響をいただきました。皆さんありがとうございました。
いや、驚かれたみたいね。
やっぱりね、サンジになかなか迎えに行くっていうのがね、お父さんたちは難しいっていうのがあったと思うし、
ね。ましてや、働いてるお母さんもね、難しいよね。
だからそれ取り上げられてよかったと思うし、中でも、ポッドキャストの愛があるのが当たり前やってるお二人が。
なんか絶賛されてたよ、タツさん。
ねえ、いや
嬉しかったね。
あそこまで絶賛されると、いや、それほどいいパパでもないんですけどっていう気持ちもあるんですよね。そう、そこまで言っちゃうとね。でも、ある意味ね、家のこととか、育児とかね、家事とかっていうのは、自分は、一本も二本も劣ってるなと思ったの、最初。ゆりかさんに比べてだよ。うん、で、日本で結構僕はやってるやってるって口では言ってた。
うん、
特に日本時代で僕は家事は半分やってるって主張してたよね。でもゆりかさんにとっては絶対半分になってないって言われてて。
うん、
で、それを結構アメリカに来てもっとちゃんと家事をやるようになってから、あの時2割ぐらいしかやってないのに、5割やってるみたい。2割っていうか、ゆりかさんの2割ぐらいしかやってないのに、
うん、
全体の5割やってるって思ってたなーって反省した時があって、
うん、
で多分結婚3年目ぐらいにゆりかさんに俺真剣に謝ってるんだよ。
うん、
自分はダメな父親でしたっていう話をしたのよ。
うんうん、
ね、
うん、
そう。でもそれは、後から子供のために自分が何ができるんだろうとか、本当の意味でね、家事半分やるってどのくらいのことなんだろうかって考えた時期があって、
うん、
それでなんかたどり着いたというか、そういう境地で、ちゃんと考えたりぶつかってこなかったら、あのままこのくらいの家事が家族にとっての半分だと思ってたんじゃないかなと思うね。
うん、あともう一つ、私たちはそういう時に日本から離れたから、日本風の家事の仕方っていう状況じゃなくなったっていうのはすごく面白かったと思う。全部リセットされたのよ。
あとね、正直ね、ゆりかさんがね、赤ちゃん産んだ後、二人目の赤ちゃん産んだ後に学会とか行ったでしょ。
うん。
あれで、こう、ワンオペじゃないけど、自分だけで仕事しながら子供を二人、
うん、
ゆりかさんが離れてる一週間とか見なきゃいけないっていう状況とか、ま、育児休暇も取ったけど、そういう時に、自分で全部やるっていうのを見て、家事の全体像を本当の意味で知ったかもしれない。
そうだね。
そういうのがないと、してたって言ったところで、僕が一人でやってると家どんどん汚れてくんだよね。なんか、
結構深い話で、家事とか育児とかって、こう、今起きてることプラス、社会的なものとか歴史的なものとか、自分が子供の時に見てきた父とか母とか、テレビで見てきた家事の仕方っていうのがいっぱい頭にあるわけよ。
うん、
ない人っていないと思うのよ。うん、こういうことをするのは実はお母さんの仕事だとかっていうのが頭にこびりついたりしてると、自分の仕事じゃないって思い込んでるところとかがあったりするわけね。
うん、
で、私たちはアメリカに来ることによって、家の形のも違うし、うん、食洗機も違うし、うん、あとは洗濯機の形も違うし、家の作りも違うってことで、全部リセットされたと思うの。それで、タツさんは、意外とそういう固定概念を消して、こう生活するっていうことに入りやすかったんじゃないでしょうか。
まあね。あと、ゆりかさんが、
私もね、貼りやすかった。
うん、そう。ちゃんと、わからない。ゆりかさんもわからないものであったから、二人で一から向かわなきゃいけなかったよね。
そうそうそう。
だからリセットされた
の、ね。一緒にせーのって向かわないと、そうそう、あと、この家をどう効率的に使うのかっていう、このアメリカの家での暮らし方もお互い知らないわけよ。う
ん、だから、アメリカ。
お風呂掃除とか、お風呂のメンテナンスとかって、やっぱり。
あるよね。
ね、一緒に全部やり、
だってさ、銀行の仕事とか、あと車のことに関しても日本と違うから、
うんうん、
できるだけ最初は僕が主導的に全部やったじゃんか。
そうね。
で、
うん、
つまり家計、で、家事だって、病院にいざ予約取らなきゃいけない、学校だってっていう話があるじゃん
か。そうそう、学校なんかね、うん、一緒にやらないと思う。
あとゆりかやっといてなんて言ったらさ、
行かないよね。
ちょっと待てよってなるよね。
なる不安だし。
タツやれよっていうね。
うんうん。
タツさんやっといてよみたいなね。で、二人でしょうがないからやるしかないよね。だから全部そんな感じなんだよね。
多分そうだと思う。
学校を見つけるとか、うん、子供の送り迎えの仕組みを知るとか、うん、そういうことだよね。
うん、そういうこと、そういうこと。
ね。
こう、あと自分だけのこの理解といえば、うん、理解しきれないのよ。だってアメリカ人の方だって一生懸命私に説明をしようとしてるけど、ね、彼らも彼らの当たり前があるから、うん、私の当たり前とすり合わせてくれることはないわけ。
そうだね。
一生懸命丁寧に説明するけれども、私が思ってる世界観がここが違いますよっていう指摘はしてくれないから、だから一緒に私とタスさんは一緒にすり合わせていかないと見えてこないのよね。父親力が上がったって思った、エピソードがあったじゃない？それ話して。
ですね。ポットラックパーティーっていうのがアメリカだとよくあるんですけど、まあ、日本人の、集まりでも、アメリカ人の集まりでも、手料理を持ってね、お料理持ち寄りパーティーみたいなのがあるんだよね。
うんうん。
それで、毎回僕が作るようにしたんだよね。ある時から。で、
ある時じゃないのよ。実は初めから。
うん、まあ、初めからずっとね。
私、1回目で、うん、すごく苦手だってことに気づいちゃったからね。
そうそうそう。で、何持ってこうかなと思って、パーティー料理だからみんな喜ぶのは、海苔巻きだよねと思って、いつも海苔巻きを作ってたら、だんだんだんだん巻きがうまくなりまして、なんか、凝っちゃうのよね、僕ね。それで、竜巻っていうあだ名がみんなからついて、竜巻をいつも楽しみって子供から言ってもらえるようになったりして、うんうん、で、あと、春巻きですね。春巻きもこう巻く料理として。
巻くの好きよね、うん。
やっぱ見栄えもいいし、つまめるし、
うんうん、
なんかせっかく持ってくんだからみんな食べれるもの、食べやすいものがいいかなと思って。
うんうんうん、
で、竜巻とか唐揚げとかいろいろやりましたけども、
うんうん、
やっぱりある時からデザートに行きたいなと思いまして、
うん、
ティラミスとかシフォンケーキとか行きましたけど、
うん、
今、下積み期間、十何年の下積み期間を得まして、ここのシュークリームに行き着いたというお話をさせていただければなと思ったんですね。
そう。
タツさんのシュークリーム非常にどこ行っても好評で今。
そうそう。だって今年間何個シュークリーム焼いておりますか？
多分300個ぐらいだと思うんですけど、辻口先生のレシピに従いまして、
うん、
まあ多少アレンジはしてるんですが、うん、簡単にするためにね。
うん、
20分の工程で20分焼いて40分で全部出来上がるように、
うん、
私、実験のテクニックを駆使して。
そうね、あれ、タンパク質実験だからね、はい、シュークリームってね。
はい。無駄な作業全部省いて、でも美味しさそのままにみたいなのが届けられるような。
そうよ、最近凝っちゃって、生クリームとカスタード入れちゃったりとかして。
そうそうそう。
あと、フルーツ入れると、ギャルは喜ぶので、
う
ん、
喜ぶね。そう。はい、ということで、奏でる細胞、この4月はですね、少し間が空いてしまったんですけども、ゆりかさんと一緒にね、コミュニケーションっていうことで、ちょっと会話のやり方とか、その方言とか、あとはバイリンガルとか、そういったことをですね、話し合った回があるんですね。僕のちょっとメモ書きについて、こういうメモ書きをし始めましたみたいな話もあるんで、よければ聞いていただければと思います。そしてですね、その本編の後で最後になりますけども、今年も、インディアナ日本人会の方に、呼んでいただいて、発表させていただきました。UJ 論文賞っていうね、アワードを作ってるんですけど、それをインディアナの方々に支えていただいて、今年で9年目になるんですけど、昨年がですね、大江千里さんのコンサートっていうのがありまして、それの、そういう会の全体のうちの一部をね、やらせていただいて、で、大江千里さんについて語らせていただいたんですけど、今年はですね、上村かなさんという、うん、トイレの神様っ ていう曲を歌った方が、ニューヨークで今活躍されてるんですけど、来ていただいて、すごい盛り上げていただきました。非常に楽しい回になったんで、その辺の話をね、また最後に語りたいと思います。
じゃあお聞きください。奏でる細胞。
奏でる細胞のシーズン3として、
うん、
僕が考えてるのは、これまでは編集ね、
うん、
すっきりすぎてたのね。
あ、そう。
うん。そしたら、結構大事な、こう、何かを考えて、空いた間とかを全部消してんのね。
うん。
そうするとテンポよく話が行くようにしてんだけど、
うん。
例えばこの間、レンさんが来てくれた時に、レンさんが、実はこれ言おうか迷ったんですけど、みたいな感じで言った時の、この間が大事なの。
っていう間が大事なのね。
そうそう。それがなかったから、下手だったなと思って、編集が。で、触りすぎてたの。だから、より撮ったままに近い方にしたいわけ、俺としては。
うん、うん。
だからそうすると、時間が長くなるの。
うん。
で、長くしてみたんだけど、すごい皆さん聞いてくれてるわけ。
あ、そう、それは嬉しいね。
そう。だから、
それは。嫌なのかと思ってた。
それは大輔さんから学んだんだけど、うん、意外と人は聞いてくれると。
うん、うん。
だから、なんかこう、間延びしてる会話っていうのは良くないなとは思うんだけど、何か考えて、難しい話してるときに、じっくり考えてるときの間っていうのは、意外と必要だったりするわけ。
そうよね。
だってそんなにさ、パッとさ、すごい深い話っていうか、考えた
らさ。確かに信用ならないよね、そういう人たちに。
そうでしょ。
うんうん。
ちょっと、リアルじゃないわけ。こう、大輔さんとかがボンって難しい話したときに、うちらでこう、なんか噛み締めながら返事したんだけど、うまく答えれたところだけを出したら、え、そんな2秒でゆりかさんこんなにすごい答え返してるのっていう風になるわけ。
そっか。
わかる、うん。だからその辺の編集を、こう少し伸ばしてもいいなっていう風に思ってて、より自然な編集になっていくというか、うん、編集なしに近い状況で、シーズン3は、ポッドキャスト出していこうかなと思ってます。う
ん、あ、いいんじゃないですか。
うん、なので、前よりも、シーズン1とシーズン2比べると分かるんだけど、シーズン2の方が、かなり自然に近くなったよね。で、シーズン3ではさらに、編集を最小限にしていこうかなと思ったわけ。まあ、素を出していくっていうか、
うんうん、
心を開いて、ポッドキャストやってるのに、編集が心を開いてなかったらおかしいかなと思って、編集もよりそっちに近づけていこうというふうに思ったのね。
あ、いいんじゃないでしょうか。
で、それがやっぱりね、聞き心地もいいみたいで、自分で聞いてみても、うん、なんかより自然になってて、
うん、
で、ゆりかさんの良さが、もう、ゲストさんの良さもすごい出てるなと思って。
そう考えてみると面白いね。方言を使っていくっていうのも必要なのかもしれないね。
方言の良さってあるよね。
そういう間を埋める方言って結構多いよね、東北に。
だのーとか。
だのーとか言って、やっぱり、なんていうか、音楽っていうか、合いの手っていうか、
うん、
リズムだよね。奏でちゃうんだよね、多分ね。
そう、そっちの方が多分感情が伝わるというか、雰囲気が伝わるというか。
私、先日、祖母が亡くなったじゃない？
うん。
すごく、お話の、この、韻というか、この、リズムを踏むのがとても上手だったよね。寒くて寒くて大変だみたいな時に、寒くて寒くてっていうのよ。
うん、
寒いじゃんそれって。すごい寒いよねって思って、そういうね、ことを言うんだよね。
うん、
もう100歳近かった方だ、人だったから、
うんうん、
昭和初期に生まれた人だったわけだけども、
うん、
あ、こうやって日本語って、こう、なんていうかな、歌うように奏でてきた言葉だったのかなって、思い出すよ、私。
いや、それあると思うよ。
うん。
特に会話の多いさ、家族の人たちって、そのさ。
歌うようだよね。
ね。
うん。
え、それで言ったら、ポッドキャストもそうだよ。やっぱり。う
ん、でもね、やっぱり、ポッドキャストは、私にとっては、うん、標準語でみんなが語っている、お利口な場所だな、っていうふうに思っている。私自身がそうだもん。
あ、でも、
うん、いや、バレちゃうけどさ、この、なまってることはバレちゃってはいるけれども、
うん、僕が言ってるのは、その人気のあるポッドキャストとかで、
うん、
やっぱり心開いてる人たちは、素に近いからやっぱ方言も出るし、
そうなのよね。
樋口さんとか特にそんな感じ。
いいよね。
そう。
なんだろう、私たち東北人って何か隠してるのかもしれないね。
こう、やっぱり地元の言葉でポンと出るから、ああ、その、心開いて喋ってる感じもする。まあ実際心開いてんだけど、
うん、
そこにあるリズムとかってやっぱり魅力的だもんね。
そうだよね。それとね、うん、なんかね、意外と方言の方が諦め早かったりして、ディスカッションならなかったりする。
どういうこと？どういうこと？ディスカッションを諦めちゃうの？方言など。
やっぱなんかね。
俺わかんねえからいいもん、みたいな。
なんだよくわかんねえんだけど、もう、とかってよく言うじゃない、遠くの人。
ああ、もういいわ、話変えるわ、みたいな。
なんか、ちゃんちゃんって感じが多いのよ。話がこう煮詰まってきた時のちゃんちゃんっていうのが方言っていうか私たち東北の人たちには多いなぁと思う。なんかね、
うん、
私はほら今、会話の形っていうものにすごく興味があるのね。
うん。いや、あるよ。
こう英語と日本語って比較してやっていくときに、
うん、
会話の形が違うのよ。こう持っていき方とか動きとか流動的な何かが違くて、
うん、
奏でるってまさにそれで、
うん、
こう奏で方が違うわけさ。
いや、その相槌のさ、そのリズムが違うじゃん。
違うよ。だって怖いもんだし、関西のなんでやねんっていうやつ。
いや、英語と日本語の話してると思ったら関西も確かにね。違う、東と西でも違うよね。
でもそうすると西の人たちは東北の人たちのこの何が何だかわけわかんないんだけどもみたいな形の話は一体何を言いたいのだっていうふうになっていくんだけど、ねえ、なんだろうね、面白いよね。
そうね。
うん。
うん、そうそう。
で、何の話だったっけ？
いや、僕はだから英語だと結構そのさ、あ？みたいな、あるじゃん。ああいうのさ、やってる時にさ、やっぱり難しいなと思う。難しいっていうかなんだろうね。こう、そのノリに合わせてる自分に気づく。無理に。
そうね。うん、あと、若い子たちのやり方ともまた違うしね。う
ん、まあでも楽しんでればいいんだけどね。
うん。でもやっぱりそのリズムっていうか、この、イントネーションとか、このいちいちの発音とかじゃなくて、
うん、
会話の流れとか、
うん、
こう、なんていうの？音楽に身を委ねるっていうのは、
うん、
なかなか難しいことよね。
うんうんうん、
会話って難しいのよ、だから。
うん、だからそこすごいいいところで、だからこそ、僕が最近気づいたのは、シーズン3ではね、編集っていうのは、
あ、そうそう、編集。
そう。うんうん、その、できるだけ、そのナチュラルに近いところでやっていこうかなと思った。
あ、いいかもしれない。うん。
で、もともとさ、その、ポッドキャストやり始めて、シーズン1で僕が気づいたのは、自分の心の形に気づいたっていうのをすごい言ってるんだけど、
うんうん、
一つね、打ち明けると、
うん、
あの頃僕は英語を喋ってる自分と日本語を喋ってる自分の切り替えがすごい下手だったの、
うんうん、
だからカルロスと喋ってやった時にね、なんか中学生みたいな自分たちになってたんだけど、
うん、
その日本語でこう自分の心を伝え合うっていう、まあカルロスともそこまで最初すごい仲いいところからスタートしたわけじゃないから、ポッドキャストやりながら仲良くなってったんだけど、
うん、
自分の心の声みたいなのをこう上げていくうちに、多分あの頃の自分は、少し強制的に自分の考え方を仕事で英語をね、うまく使えるようになるために、より英語に近い形で自分の言葉を形作ろうとしてたの、
うん、
頭の中でも。だからバイリンガルの人って頭の中英語なんですか日本語なんですかって言った時になんかスイッチがある人もいればずっと片方の人もいるでしょ、
うん、
僕は頭はその日本語でずっと母国語だから頭に基本があるんだけれどもその頭の中の割合がこう乗ってる時は頭で思ったことと喋ることがもう英語でできるっていうのそういう状況になってたから、うん、頭をこうできるだけ英語側にしようというふうに自分を持ってってたのよ、
うんうん。
シーズン1の頃ね、
うんうん。
で、カルロスはどっちかというともうもっと僕より若い時からアメリカに来てるから、あの人は頭の中で英語で会話の切り返しっていうの、それができる人なんだ、
うんうん。
だから圧倒的にスピードが速いし、その英語のボキャブラリーの数とか、そういうのも多いんだけど、
うんうん
僕はやっぱりそういう風になろうと少し無理にしてて、頭の中とか心の中のその 日本から英語転換っていうもののスピードを上げていくときに、中も英語にしようとしてて、それで少しこうなんか負荷がかかってたんだよ。で、そこが結構きつかったのかもしれないなと思って。で、もうはっきり言うと、その、まあ、ある方と出会って、その人は、アルツハイマーになってしまったんだけど、その時に、ずっとアメリカ60年ぐらい住んでる方なんだけど、
うん、
日本語しか喋れなくなっちゃったのね。
そうだったね。
なんかあれを見た時に、脳のやっぱ根本にある日本語が残ってるんだと思った時に、僕ね、仕事自体も、その英語の方に頭を切り替えてった時に、なんかすごい難しい、こう、問題を解くようなところの頭が、なんていうかな、スランプみたいな状況になってたのね。で、ノートを英語で取るのをちょっと一回やめて、
うんうん、
その時にね、その方を見て60歳で日本語をしか喋れなくなってね、
うん、
あんなに英語中心で喋ってたのにさ、
うん、
その、まあ、病気がスイッチになったのもあるかもしれないけど、心に残るのはその時のことだなと思って、うち、自分のおばあちゃんの、こう、介護をした時にね、僕大学生の時におばあちゃんの介護ちょっとやってるんだけど、おばあちゃんも、その、子供の時の記憶とか、子供の時の仕草とかが残ってたっていうのがあって、それを直接自分のスランプに重ねるのは変かもしれないけど、なんか直感的に、ちょっと日本語でノート取ろうとか。
あ、それは何？自分のルーツというか、うん、自分が学んできたことと同じことを続けていこうっていうこと？
うん、なんかね、ちょっと待って、どういう意味？
自分が学んだ小中学生、うん、まあ幼稚園、うん、小学生、中学生の頃の学びに戻ろうっていうこと？
自分の、
うん、
研究の、すごい難しい軸になってるところあるでしょ？
うん、
あれの構想を、こう、シナリオみたいな感じでノートに取ったり、データを集めたときに、その構想みたいなのをノートに書くのね。
うんうん、
それを、アメリカに来て3年間ぐらいはずっと日本語で書いてたわけ。
うんうん、
で、その時の構想とかやっぱクリアにバーって残るし、いつまでもすごく頭に残って、なんていうのかな、それ以外のものはもちろん英語に変わって置き換えながらやるんだけど、16年経ってるでしょ？だからあるところからどんどんどんどん僕は英語に切り替えていったのね。
うん、
それでノートも英語で取るようにしてるし、研究の構想みたいなやつも英語で取るようにしたのよ。
うんうん、
で、うまくいってる時は良かったんだけど、すごい難解なものになって、そして、仕事がね、いろんなものが重なった時に、スランプに陥った時にね、
うん、
なんか英語で構想を練った者たちが頭からこう、ちょっと薄れちゃったんだよ、自分の中で。
うんうん、
負荷がかかった時に、
うんうん、
で意外とその前に日本語で作ってたやつとか英語でやったやつでもこう日本の大学とか用にプレゼンで作ったやつとかで一回日本語で全部こう、うん、なんで改めてやって残したやつとか、
うん、
あとはなんだろうゆりかさんと日本語でしっかり議論したやつとかって、うん、頭にしっかり残るのよ。
あ、そう。
英語だって俺残ってると思ってたんだけど、
うん、
なんか負荷かかってたみたいで、うん、こう、ちょっと頭の中がバーンってこう、ちょっと疲れちゃった時に、残らなかったのよ。で、だからなんかスランプを乗り越えて、それがちょうどシーズン1ぐらいの時に俺スランプ得てるんだけど、
うん、
あの時にいろいろ日本語で喋ったり、ポッドキャストで自分の声聞いたりしながら、本当に、まあ、バイリンガルの人たちとかでも、こう、行ったり来たりをやりすぎてしまって、そのアイデンティティがどっちにあるかわからないみたいな考え方。まあ、いろんな考え方あると思うんだけど、その中でそういうのを聞いたことがあって、
うん、
自分はちゃんと日本語の方に体重乗せといた方がいいのかなと思った時があって、
うん、
シーズン2のこの、まあ、1年間ぐらいはもう、ノートとかも日本語で撮って
るし、うん、あ、そう、知らなかった。そうか。
英語でバッてメモった後にも、日本語でそのサマリーを書くようにしてる。
ああ、それいいかもしれないね。うん。
わかる、
うん、
で、質問とかも、この、キーワードとかバッて英語で書いて、それで、そこから質問してたの前はね。
うん。
だけど、その隣に、この遺伝子の、 働きは臓器が変わっても一緒なんだろうかとかって一言で日本語で入れとくの横に。その質問をあげたいなと思ってる
ん
ですよね、
うんうん。
そうすると、結局英語で質問するんだけど、ふわっとした質問じゃなくなる気がしたの。気がしたというか、最近いいなと思ってるわけ、自分の中で、
うん
うん。で、そのスランプを抜けつつあるんだけど、軸足を日本語にして、
うん、
科学のそのディスカッションとか、あの、メモとか、これからの構想とかも、あの、英語と日本語混ざってんだけど、全部英語でやってた時期に比べて、やっぱり日本語を入れてる自分の方が、落ち着いて前に進めてる感じがするっていうことを、ちょっと打ち明けたかったのね。
うん、面白いね、うん。子供たちに関して、うん、やっぱり、14歳以降は、もう彼らが、うんうん、うちの子供たちね、
うん
選ぶ言葉で、物の思考性、思考を深めていってほしいなっていうふうに思っているから、
うん、
中学から高校上がるくらいよ、
うん、
このアメリカだったらば、うん、の時にはもう、深い勉強が始まっていくじゃない。
うん、
だから、英語と日本語を行き来するっていうのは、ちょっと至難の技になってくるわけ。
うん、
例えば、科学を理解するとか、
うん、
なんだろうな、まあ、数学でもだよね。その時は、どっぷり英語教育受けてるんだから、英語で理解していったらいいんじゃないかなと思うわけ。で、時々私と話す時に、日本語でこういうことどう説明したらいいのとかっていう話になって、いや、こういうふうに説明するよって言うと、ああ、一緒だね、英語と、みたいな言い方に変わってくるのよ。そうそうそうそう、みたいな話。なんだけど、例えばメンタルヘルスのものの考え方ってなってくると、日本語だと意外とザクッと理解している言葉があったりして、
うんうん、
領域が日本語の領域と英語の領域が違ったりするのよ。この心の表現の仕方とか、家族との関係性の持ち方ってなった時に、
うん、
そうすると言語によってくっきりはっきりさせる言語と、
うん、
そうじゃない。
心の領域みたいなものってこと？
そうそう。意外と英語ってそういうの進んでるな。うん、特にアメリカは進んでるなと思ってて、
うん、
私は子供たちが高校ぐらいから習い出す、その学問的なメンタルヘルスのことだったり、
うん、
科学のこの考え方だったり、あと歴史とかもね、
うん、
英語で習うと彼らから、
うん
うん、あ、こういうふうに論を組み立てていく、世界観なんだってことが分かって、
うん、
彼らは存分に英語でものを考え、英語で理解し、
うん、
英語で自分を表現してほしいなっていうふうには今思ってる。
なるほどね。
うん、で、特に上の二人は日本語は意外と上手にできていて、
う
ん、それを私と話すときに、こう、諦めないで私に教えてほしいなっていうふうに思っていて、
うん、
で、なんかね。
いや、よく喋ってくれるよね。
うん、
一生懸命頑張ってる
よ。でも私もやっぱり英語を勉強、共にやってるから、だと思うんだけども、
うん、
こう絶対に諦めないで、歩み寄りたいなっていうふうに思ってるけど、
うん、
やっぱり英語の得意な部分と、
うん、
英語が英語として、なんていうか、ものを説明する得意なところと、
うん、
日本語が表現する何かっていうのはまるで違うよね。
そうね。
うん。すごく面白いなと思って。家族の会話が増えて面白いなと思ってる。
今そうだよね。だから上はもう17歳だから、
うん、
すごい自信持って日本語喋れるようになってて、それはすごくいいなと思うね。
うんうん、
そのさっき僕が言ったやつで言うと、英語でこうメモって、英語でだけ思考して、でいざ難しい研究にこう向かうって思った時に、なんか自信がなかったりする時があって、だから日本語を一つ変換しとくチャンスがあると、すごい自信を持ってやれるっていうふうに言ったんだけど、
うん、
娘の方は、今14歳だから、ちょうどそこの自信を持ち始めてるところだと思う。
そうだね。あの、いいね。
大人としての会話っていうのかな。その、自分の意思みたいなものを論理立てて話すっていうことに対して、
うん、
すごいしっかりとした組み立てで、英語だと行くんだけど、日本語もそういう風になってきたよね。
なってきた。そうなってきたね。そう聞いてくるよね。英語だとこういう風に表現して、こういう風な形で、
うん、
違いを言うんだけども、日本語だとこれ一つの言葉になって同じ意味になんないなんて言ってくるから、
うん、
あ、そうね、とか思って、
うん、
うん、そうね、とか言って、じゃあ日本語だと、やっぱりこういう風に言ったらいいのかな、なんて話になるよね。
うんうんうん、
ちょっと例は挙げられないんだけど、
うん、
だから軸足をきちっと日本語に置けるっていうのがやっぱり母国語が、タツさんの母国語は日本語だっていうことの証明だし、
うん、
そうやって教育を受
けてきたっていう。いやだから言葉は大きいなと思ってて。
あとね、博士論文を私たち日本語で書いてるじゃない。
そうね。
あれ大事な作業だったなと思うの。あそこで英語で書く選択肢もあったんだけど。
いや、それはあるわ、それはある。
私ね、日本語で書いてよかったと思ってるよ。論の詰め方を、うん、あのね、ギブアップしなかった。日本語で書いたから。1、2、3って詰めていくときに、うん、1.01、1.02、ね、で、で、で、で、で、ってこう、1、2、3って詰めていくときに、うん、決して、
うん、
諦めずに、こう、英語のせいにせずにね、
うん、
日本語として、
うん、
で、担当の先生も、日本語にきちんと向き合ってくださったから、
うん、
とてもいい機会だったなと思っています。
なるほど。
うん。
そうそうそう、軸足っていうところで言うと、だからやっぱり日本語なんだなっていうふうに思って、結構さ、うん、ショックを受けた時もあった。自信を持ってさ、うん、何回もいろんな論文書いてきてるから、うん、英語の方の文章だって、喋る英語だって、僕はそれなりに自分に自信を持ってやってきてはいるんだけど、
うんうん、
ことに書く方に関しては、何回も書いてきてるし、何回もうまくいってるはずのものが、
うん、
フローが、良くないって言われて、真っ赤になって帰ってくるんだよ。で、
それもね、
ある程度若いうちは、そうやって成長していくんだと思ってやってんだけど、この微妙なニュアンスで、どこが改善されてんのかわからないようなところを真っ赤になって帰ってきて、前の方がいいんじゃないのっていう気持ちもあったりしたり、それはもうスタイルの違いになってきてんじゃないのとか、好みの違いだよねみたいな風になったり、確実に良くなってるかどうかが、もうわからないレベルになって、しまってる時とかに、その不安みたいなのって、
そうだよね、
自信みたいなのって揺らぐよね、
うん、
だからそういうのもあったのかもしれないけど、スランプのね、一つとしてはね、
うん、
だけどそれをこう乗り越えるために日本語に軸足を置いたのは良くなったなと思うし、明らかにそのシーズン1からシーズン2でこの1年間でね、自分の喋りになんか自信が乗ったというか、ああ良かったなと、
うんうん、
だいぶいろんなものを取り戻してきたというか、
うん、
僕はその根本に日本語を持って、で、英語も使いこなせる人というような立場が自分にとってこう満足なんだなと思ったのね。
うん、
少し自分の中でそのもう全部頭の中も全部英語でできる人にならなきゃいけないって思い込んでたのよ。
うんうんうん、
だからそれができないって思った時に最初辛い気持ちもあるし、
うん、
逆にプライドがあるから、あえて日本語を中心に置かないようにしようと無理にしてる時もあったし。
うん、
でもそういうのが、いろいろ経験した上で、あ、自分はこの軸は日本語でよくて、
うんうん。
で、あとはうまく英語で表現していくっていうような形で仕事をしていくっていうのが合ってるんだなっていうのを。
あ、いいんじゃないでしょうか。
まあ学んだっていう、そういう話です。
うんうん、
だから、そういうのも経験して、ゆりかさんのこの開くの、この
開くに来るのね。
そう、
うん。
この本っていうものが、言語に向き合うだけじゃなくて、文化にも向き合うだけじゃなくて、人に向き合うでしょ。
そして自分に向き合う。
でしょ？
うん。
これって自分の言葉を手に入れる大事なステップだと思うんだけど、それが自分って何かっていうことに言葉から気づくこともあるでしょ。
うん、
ここに感動した。
そう、母国語の大切さってこと。
うん。だから、うん、これに力を入れていきたいっていうのがシーズン3なんです。心を開きながらも、その言語っていうものとか文化っていうものに、自分がどう向き合って、何を感じたかみたいなのを自分の言葉で話していきたいなと思って。
そうだね。
はい。だから、それをやりたい。
奏でる細胞。
はい、聞いていただきました。まあね、バイリンガルとかメモの取り方とか方言とかね、多分方言の話ってのは初めてなんじゃないですか。
気づくとさっきも話してたけど、隠してる何かがあるのかもしれないね、方言っていうことっていうことで、うん、ちょっと私考え直します、自分の心の 深いところを。
え、何のことですか。
方言を使う自分っていうものと、うん、英語を使う自分っていうものと、うん、標準語で暮らす私っていうものを、うん、ちょっと考え直したいなと思いました。私もっと深いところに自分の川が流れてるんじゃないかなって、その方言だったり、うん、その で、祖父母が亡くなったことで、祖父母がお話ししたことをよく思い出すのね、最近。そうすると、そういうものが私の心の深いところで川となって流れていて、そういうところを無視しちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。だから、ちょっと考え直そうかなって自分でお話ししてて、すごく思いました。
いや、それが聞けてよかったです。まあ、少し重なるんですけど、インディアナ日本人会に行ったんですね。
はい。
そしたらこの上村かなさんのトイレの神様っていう曲は一番最後でした。
うん、はい。
で、まあ、今回も僕はそのゲストとして参加する形で、15分ぐらいお話しさせてもらったんですけど、うん、
研究者の会の説明よね。
あ、そうそうそうそう。うん、そっちはすごい、これまでね、若手の研究者を支えよう、若手の研究者の、すごい研究っていうのを皆さんに伝えられるよう発信しようっていうイベントでやってきたんですね。
うんうん、
で、そっちがまあ、僕の仕事としてはやって、で、大成功に終わって、いろんな人から温かい声をかけていただいて、本当に素晴らしい受賞者の方々が集まってて、うん、で、ウェブサイトとかでもね、公開されてるんで、そっちも見てほしいんですけど、まあ、UJ 論文書に関してはまた改めて別の機会にじっくり喋りたいなと思ったんですけど、その後、まあ、いつものように余興がありまして、で、ご飯がありまして、で、一番最後のメインイベントのところに上村かなさんが来てて、で、何曲もこう歌いながら、その日本語で歌い続けるとおっしゃってたんですね。
うんうん、
日本語でコンサートをして、あと、まあ、英語も混ぜながらやるんですけど、半々ぐらいでやるけれども、ニューヨークで歌いながらも、私は日本語で歌い続けると。日本語のリズムだからこそ乗るものがあるとか、
うん、
言葉の良さみたいなのがあるとか、伝わる気持ちがあるっていうことをおっしゃってて、すごい、共感したんですよ。
うんうん、
で、最後の最後にね、トイレの神様の曲を歌うんですけど、おばあちゃんを愛する曲というか、おばあちゃんの思い出の曲だったんですよ。で、知ってはいたんですけど、この曲こんなに、自分の心を揺さぶる曲だということを僕知らなくて。
うんうん、
なんと最後、
うん、
終わって、皆さんが拍手してるとき、うん、
まさかの、
突っ伏してですね、動けなくなってしまって、僕、涙が止まらなくなってし
ま
って。ま
さかの号泣。
2分だったか5分だったか分かんないですけど、頭が上げられなくなって、そのご飯食べるときにこうナプキンがあるでしょ？
うん、うん。
あれ、左に乗せてたナプキンがこの顔のこの状態で、僕、多分動けなくなってました。皆さん拍手してるとき、拍手もできませんでした。6月に日本に帰ってね、会うはずだった家族が、うん、亡くなってしまったせいで、行けなかったじゃないですか。会えなかったままね、うん、会うはずだったのにね、
うん。
そういうのがなんかやってきてしまって、僕よりもゆりかさんのなんか気持ちがわーってやってきたのもあって、あと自分のおばあちゃんで、かっこの時も、
うん、
日本に帰って、
うん、
葬式じゃなくて線香あげたの1年後だったりしたじゃないですか、
うんうんうん、
そういうのが全部大人としてこう乗り切ってたわけ、遠く離れてるから仕方ないよねって、
うんうんうんうん、
だから我慢してたものみたいなのがなんか今までのこうダムみたいなところの壁でこうせき止めてた思いみたいなものがすっごい素直な綺麗な声で歌われたわけ、まっすぐに、
うんうん、
予想外の、自分ではコントロールできない状況になりまして。
そう。ツップしました。それだけね、はい、だから心のこもった歌だったんでしょうね。
すごいなと思いました。や、愛情を表現できる人たちの才能というのは、すごいなと思って、
うんうん、
僕はこのカルロスに会ってから特に、愛情というものを表現できる人たちへの、評価や感謝っていうのがすごい高まってまして、
うん
うん、職業とかでも愛情をこんなに表現してる人たち、なぜ給料上がんないのみたいな人たちがいるんですよ。例えば、保育園の先生とか。
そうね。本当ね。学校の先生とかね。
幼稚園の先生とか。
うん、うん。
一人一人の子供に
介護士の方とかね。うん。
愛情を表現できるんですよ。
うんうん、
歌も含め。
うん、うん。
抱きしめることも含め。
うん。
言葉をかけることもね。
うん。
でも、高給取りの人たちが、意外とそういう愛情表現とかなしで、なんか、多分、舵取りみたいなのをして、リーダーシップで緊張感溢れて大変なところを神経を使ってる人たちに、高給が行って、ああいう柔らかく、 柔らかくてね、その会えばね、先生に会うだけで笑顔になれるみたいな人とかいるじゃないですか。そういう愛情あふれてる、ね、うん、その歌手の方だってもうファンになっちゃったらその人を見るだけで幸せになる人たちいるじゃないですか、
うんうん、
ああいう人たちはやっぱり素晴らしいなと、愛を表現できる人たち素晴らしいなっていう表現っていうか、
うん、
価値観をね高めてもいいんじゃないかなって思ったりしてます、
ね、トルストイの人は何で生きるのかっていう答えをタスさんは今見出さんとしてるんですね、
う
ん、
そうですね、あの今回イントロで愛があるのが当たり前で始まってしまいましたけども、
うん、
最後も愛があるのが当たり前っていう結論になってしまいそうですが、
うん、
いやー愛に支えられて やってますね僕らね、
そういうことね、
はい、ゆりかさんの祖父母への思いっていうのもいいなと思ったし、歌でねそういう思いが自分の中にもこんなにあったんだなと改めて思ったというところですね。
奏でるってことについてちょっとまた考えることができたね。タツさんは細胞の研究から細胞を見て細胞も奏でてるわけだけど、
そうだね、
そういうことはやっぱ細胞の集合体の人間っていうのは奏でる存在であると、
はい、
奏で響き、
はい、
響き合う存在ってことですかね。
あ、そうですね、うん、代謝で言うと細胞というものは栄養素というものを吸収します。で代謝の後、うん、まあ、廃棄物みたいなものを出すわけですね、
はい、
そうするとその循環によって細胞っていうのは成り立っているわけですね、
うんうん、
そのエネルギーを使って細胞というのは響き合ったり、ある時にある方向に進んでいったり、
うんうん、
走ったり、
うん、
歌ったり、愛情を表現したり、うん、いろんなことをするんですけども、
うんうん、
そこから生まれてくるものは大事ってことですよね、
うん、そうね、
今の意味分かった、今の必要だった
ちょっとそうね、いつうんこシウムって言ってくれるのかなって待ってたんだけど、う
ん、ちょっととにかく突っ伏したんですよ僕は。だから、うん、そういう時間がありましたということと、素晴らしい音楽をありがとうございましたと、
ね、
う
ん、インディアナの日本人もね、大江千里さんに、
はい、そう、うん、の皆さんには呼んでもらってね、うん、こんなに研究者のことを取り上げていただける、その自動車産業の方々が多いんですけど、そういう人たちが僕たちをわざわざ仲間に入れてくれてね、こんな舞台まで準備してくださったことにもう本当に心が熱くなって嬉しいですと、研究者をね応援してくれるっていう気持ちをね、こうやって表現してくださる人がいるんですよ、インディアナに。素敵だなと思いましたということで感謝を申し上げたいと思います。
はい、わかりました、は
い、ということで、奏でる細胞ですが、次回また科学系ポッドキャストの日ということで、仏作さんが、ホストなんですけど、ネクストというタイトルでやっていきたいと思います、
うん、
でネクスト軽く、先に言わせていただきますと、
はい、
ゆりかさんの教科書開く、
うん、
これをですね、中心に置いた企画をやっていきたいと思います。そしてゲストが来ます。なので、うん、そのゲストについての前情報と、ヒラックが今後どういうふうにやっていくかというところで。
皆さん気になるでしょ？ヒラックって何かね。
うん。それを説明していく回になりますので、
うん、
本格始動していきますよ。
あ、楽しみ、
うんうん。はい、ということで、奏でる細胞シーズン3。
ゲストの方にも、こうご期待。
すごい方来ますからね。そしてそのすごい人は、ヒラックの教科書、大絶賛して、僕はこれをやりたいんだということで、ポッドキャストを使ってですね、開くのパートナー探し、スタディバディを探すところからやっていきたいと思いますので、
うん、
期待していてください。ということで最後まで聞いていただいてありがとうございます。お相手は科学教室の先生、タツと
ゆりかでした。
バイバイ。バイバイセコ。
細胞
Music and Science Podcast。 この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサーとでお送りいたします。